ゆうまの新宿2丁目ゲーバーラジオ、それそれ。さあ皆さんごきげんよう、ゆうまでございます。この番組は東京は新宿2丁目でパニックハウスというゲーバーとホリプロコムという芸能事務所で芸人をやっております。いろんな意味で芸人の私ゆうまがお届けさせていただきます新宿2丁目ゲーバーラジオ、本日もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、さて私はですね、香港、2日目の夜ということでございまして、その夕方だ、夕方からの様子をお届けしようと思ってたんだ。そう、香港島の方から、スターフェリーに乗りましてですね、また、セントラルというところの、市街地に来まして、でそこでですね、ちょっと見に行きたいなと思ってたのが、お昼過ぎ2時ぐらいかだったんですけども、まだ明るくて、いや1時ぐらいでごめんなさい、もうね、そのセントラルというところが本当シティで、まあオフィスとかもあるんでしょうね、あと飲食店街とか、たくさんの香港人の人たちがお昼休憩を取りにね、外に出てこられたんです。すごい人だなと。でそんなに、なんていうのかな、広くない街が、狭い中で人口がガッと来るから、なんかすごい勢い感じるんですよね。で坂の町だなっていうのもすごく気づいて、坂がすごくあって、でそれプラス中国本土からの観光客の人もブワーって来るから、もうなんか勢いにわーって圧倒されたのもあったけども、これがこのガチャガチャ感が香港なのかなってちょっと感じつつ街をブラブラ歩いてたんですが、で私が行きたいところっていうのが、ウォールアートが香港も結構ね、いっぱいいろいろなところにありまして、その中の一つで元 SMAP の香取慎吾さんが描いた、あの方絵を結構こう描くんですよね、アートで描いたウォールアートがあるというので、もう Google マップにもあるんですが、そこ見に行ったんですよ。ありましたー。で香取、慎吾というサインも、香港香取だね、香取香港やったかな、なんか名前がちょっとユニークな感じで、サインされてましたけども、で一緒に写真撮ったりとかして、で私のねお世話になっているボイトルン先生が香取慎吾さんすっごくファンなんですよ。で先生にすぐにね、お写真を、壁画のお写真をちょっとメールで送らさせていただいたりとかしたんですけども、はい、とてもまた一つ思い出が増えました。そしてその後に、ここも行きたかったんですけど、このセントラルの中にあります世界一長いエスカレーター、皆さん知ってました？私もこの香港行くのために YouTube でいろいろと調べてね、観光のスポット、そこで乗ってて、うわ行ってみたいと思ったんですが、本当先ほど言った坂の町で、その下から上にそのセントラルも上がっていくんですけど、なんと全長何メーター思います？世界一長いエスカレーター、なんと800メーターあるんですよ。でまあ途中にもちろんね、ずっとそれが連なってるわけじゃないですよ、途切れ途切れで、しかもエスカレーターの数が23基、全長 800m という恐ろしい、もう約1キロですよ、すごいよね。まあそれぐらい、だからまあ坂の町やから、エスカレーターがないとしんどいってことなんでしょうね。で私も途中まで結構登ったんですけど、これって降りるエスカレーターないやんと、降りるん怖いやんと思って上まで行こうかなって最初思ったんですけど、恐ろしくなって途中でやめました。はい、そして降りてきて、私もちょっともう朝からね、いろいろモンスターマンション行ったりとか、向こうのジャッキーチェーンのゾーンを見に行ったりとかいろいろしてたんで、もう疲れてきてたから一旦休憩しようと、でウーバータクシーを呼びまして、ホテルの方まで戻りまして、ちょっとゴロゴロしたりベッドで仮眠をさせていただいて、でちょっとね、夕方からは夜ご飯ね、行きたいところがあって、私東京で、まあ、パニックハウスというゲーバーをやってるんですけど、そこのねお客さんで熱海在住で、私も昔熱海のね女の子のお店とかで働いてた時期がありまして、まあ、そんなご縁から、もう何年なんだろう、13、4年のお付き合いというか、お知り合いになってね、もう先輩なんですけど、大先輩で、もう男ののんけさんなんですが、もう80歳ぐらいなのかな、もうね、まあお仕事もすごい素敵な、まあ、社長さんなんですが、で世界各国飛び回るお仕事柄もありまして、いろんなところに行かれてるんですよ。特にリゾート地とか、私と共通なこの海が好きな方で、 で、この香港にも香港島にもよく遊びに来てるっていう話を聞いてたので、私もいろんな世界各国行くたびに美味しいレストランありますかとか聞くんですよ。そして香港も教えていただきましてね、マカオもいろいろこの前教えてもらったんですが、香港はまあ香港料理もちろんなんですけど、僕が一番好きなレストランを紹介するよと。それがベトナム料理の創作料理、ベトナム創作料理のお店って言って、って香港やのにと思ったんですが、まあ、香港もねいろんなこう移民の人も多いしっていうので、もちろん多国籍な料理屋さんがある上でそこをお勧めしてきたんで、まあ、その方がお勧めすると大変美味しいから、もうこれは行かなあかんなと思って行きました。で、行く時に絶対電話で予約して行ってねって言われたの。そこのオーナーさんも知り合いだからということ で、うちのホテルの仲良くなったその香港人の女性で日本語が喋れる方がいて、その人に電話で予約をしてもらったんですよ。そして6時オープンでも早速6時に行ったらもうね 2,3 組入ってて、あ、やっぱ人気店なんだと、もう高級なんかちょっと分かったんですが、もう覚悟していこうと、最後の香港の夢だし、ちょっと自分にね美味しいもんをと思って、ぜひここのパイナップルチャーハンを食べてくれと。何それと思って、で、まあパイナップル入ってるチャーハンやろうと、まあまあ想像はできないことはないかなって思って行ったんです。で、パイナップルチャーハンと、私はもう一品自分でなんか頼もうと思ってて、これめっちゃ美味しかったの。もう一回食べたい。もうプリプリなエビのね、エビマヨプラス、バナナのフライ、めっちゃ美味しかった。甘くてあったかくて、バナナもこれ最高やで、本当に。で、まずバナナとエビマヨも食べて美味しくて、その後にパイナップルチャーハンが、なんとパイナップルの器なんかくり抜いてチャーハンが入ってくるんですよ。まあ酢豚にパイナップル入ってるようなもんよ、そのチャーハンバージョン。で、そのパイナップルの器に火つけるの、もう一回炙って、なんか香りをぷわっと甘みを出してくれるわけよ。めっちゃ面白くて、何これと思って、ちょっと一人で食べる量が多かったんですが、めちゃくちゃ美味しくて、で、ちょっとオーナーさんにね、ご紹介していただいたね、ご挨拶しようと思ったんですけど、ちょっとあいにくその時いらっしゃらなくて、息子さんなのかな、ご挨拶はさせていただいて、店長さんなのか、お写真も一緒に撮らせていただいて、で、ご紹介していただいた熱海の方にもお礼をお伝えさせていただいて、そうかよかったって言っていただいてね、いろんなまたご縁がつながった感じで嬉しかったんです。そしてその後に、ちょっと私ね、香港がクレジットカード地下鉄乗るっていうのを全然今まで知らんかったんですが、ちょっと一回チャレンジしてみようと思って、なんかオクトパスカードっていうのは買った乗りしてたんですけど、もう2泊3日も買わんでいいやと、ウーバーで移動してたんでね、けどもちょっとこうチャレンジしてみようと思ったら、クレジットカードたち使えたんですよ。もうめっちゃ便利、早よ乗っといてよかったと思って、でちょっと探索しようと思って、ちょっと香港島の北部の方に 3,4 駅かな上がっていったんです。それなんでかって言ったら、なんかね、屋台がまたね面白い、ナイトマーケットみたいな香港 バージョンの屋台があるって聞いたから、わ、これは行ってみようと思って行きました。そしたらもういろんなもん売ってましてね、面白かった。香港の地下鉄も結構綺麗で、そうそうそう、分かりやすくて、あ、香港島のこの渡る時にこう下海中道路っていうかね、その海中に地下鉄もちょっと走ってるんですよ。そう、ほんでエアポートまでもこれで行けると、なんだと思ってさ、で安いしね、地下鉄がすごくリーズナブルだったし、いくらぐらいだったかな、100、200円ぐらい、全然本当に安かったし、良かったなと思いました。それでもうその日はちょっとね、ゲイクラブにホテルの近くにも1軒あって、あとそのセントラルの方に何軒かあったんですけど、まあ、月曜日だったしどうかなと思って、一旦ホテルに、さっきもパイナップルチャーハンがお腹いっぱい食べられなかったからお土産にしてもらったんですよ。一旦沖に帰ろうと思ってホテルに帰ったんですが、チンタオビールも飲んでたからね、もう最高にあったよ、チンタオチンタオ。そうでもなんかもうホテル帰ったら、あ、ちょっとなんかもうゆっくりしとこうかなと思って、もうゲイクラブは行かずにしました。はい、ほんでちょっとまあゆっくり休んだといった様子です。はい、ということで香港2日目の夜最高でございました。明日はですね、朝起きてどこに行くんだと思いますか、ちょっとまたラジオでお話しさせていただきたいなと思います。いいねボタンとフォローの方お願いします。それじゃあまたね。 バイバイ。お相手はゆうまでした。